耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1225回9月8日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、アーユルヴェーダという言葉を知っているでしょうか。まあ、どこかで聞いたことがあるっていう人も多いかもしれません。このアーユルヴェーダはですね、3000年の歴史を持つインドの伝承医学のことなんです。このアーユルヴェーダという言葉自体がですね、サンスクリット語で、生命や寿命を意味するアーユスと、知識や科学を意味するヴェーダ、この組み合わせでアーユルヴェーダとなっているので、直訳すると生命の科学っていう意味を持つんですね。で今回はですね、このアーユルヴェーダをもとに、心と体を健康にして幸せになろうという本をご紹介しようと思います。読んでいて本当に医学書みたいだったんですけども、非常に読みやすくできてます。では紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております蓮村誠著、命の取扱説明書、心も体も健康になるインドの教えという本です。まずは著者の蓮村誠さんのご紹介なんですけど、1961年生まれ、東京慈恵会医科大学を卒業し、オランダマハリシヴェーダ大学、マハリシアーユルヴェーダ医療認定医、さらに、ヴェーダ平和協会の理事長と、すみません、ちょっと僕あんまり知らない業界なんですけれども、現在ね、治療にその当たる傍ら、マハリシアーユルヴェーダ医療医師の養成とか、あと全国各地での講演活動、また書籍の執筆など、このマハリシアーユルヴェーダ医療の普及に努めていらっしゃる方です。で今回の本はですね、このアーユルヴェーダの考えに、沿ってですね、本当の自分を知って本来の健康と幸福を得る方法というのが書かれているんですけれども、まあ本当に簡単に言うと医学書に近いというか、お医者さんの問診を受けているような感じの本なんですよね。図解がついてたりね、あと自分の状態が分かるためのそのチェックシートなんかがありますので、このチェックシートがね、本当に健康診断の問診じゃねえかと思ったぐらいですね、よくできていまして、皆さんのタイプをこれで見てみてほしいと思います。ではですね、このタイプとか本当の自分って言いましたけども、スピリチュアルな話じゃなくてですね、本当にアーユルヴェーダ的なその診断のお話なんです。なので、アーユルヴェーダのね、基礎の部分語っていきたいんですけども、まずですね、アーユルヴェーダでは、心と体を機能させるための3つのバランス要素というのが備わっています。でこの3つをね、動作っていうらしいんですけども、それぞれですね、バータ、ピッタ、カパという名前が付けられています。もう一回言いましょう。バータ、ピッタ、カパね、さっきからこのバータとかビッタとかカパっていうみんな間違えるんですけど、バータ、ピッタ、カパです。で、全ての命はこの3つを持ち、これらが正しく働いている時には健康が保たれていて、このバランスが崩れてしまうと健康を失ってしまうという、これがアーユルヴェーダの考え方、非常に東洋医学的なんですけどもね。で、最初言ったヴァータというのが、命に様々な働きを与えるものという意味で、示されているんだそうです。例えば心の面でいうと思考や感情などの働き、体の面でいうと、心臓や排泄などのこの中動きある働き、また関節や筋肉といったその動きなどをね、バータが示すんだそうです。で、ピッタという概念はですね、命に様々な熱を与えるものとされてまして、例えば心の面では情熱とかね、あと満足とか、そういったその熱い心を指しまして、で体の面ではですね、普通に体温とか、あと消化とかね、いわゆる熱を伴う活動のことを表すんだそうです。で、カパ、3つ目のカパはですね、命に様々な安定と自由を与えるというもので、例えば心の場合安定とか忍耐力、体だったら、基礎的な体力であるとか強靭な筋肉であるとか関節の強さ、そういったものを表します。バータ、ピッタ、カパ、大きく働き、熱、安定と需要、そんな風に覚えてほしいと思います。で、この本ではですね、自分の体がそのどれが強いタイプなのか、もしくはどういうバランスでできているのかっていうチェックリストがありまして、いくつかの質問に答えながらですね、自分のチェックしてた答えを換算すると、あなたはこんなタイプっていうのが出てきます。で実際僕やってみたんですけどね、その形式識別表、プラクリティっていうんですけども、 僕はですね、バータが7、ピッタが12、カパが3という結果が出ましたので、バータとピッタのタイプ、カパが少ないタイプと、まあ要するに安定と需要がないということなんですけれども、このタイプだそうです。バータの速さとピッタの鋭さを合わせ持つ、たくさんの情報処理を正確にかつスピーディーに扱うことができる。バータタイプより体格が良く、体力や持久力があるが、ピッタタイプよりもエネルギーを一度に使う傾向があり、比較的疲れやすい。はい、ということなんですね。まあ僕結構活動意欲にムラがあるので、これ近いかなと思ったんですけど、あと乱れっていうのもありましてですね、乱れチェック表っていうのがありまして、今そのバータとピッタのカパのどれが乱れてるかっていうのがあったんですけども、これ圧倒的に僕バータが乱れておりまして、バータが乱れているということは、働きが乱れている、つまり心の働きが乱れているっていう結果がどうも僕は出たらしくてですね、まあ、もっと強くなれよ的な話 で身体面的な強くなれよっていうのは、そもそものカパがね3つしかないので、松岡修造さんにかなりぶっ飛ばされるんじゃないかなぐらいの、体力面というですね、まあ、心と体の基礎体力をつけるというのが僕の課題であることがよくわかりました。まあ、そんな感じで皆さんこのチェックシートはぜひやってみてください。本の60ページからだいたい63、4ページぐらいまで載っています。で、次がですね、アーユルヴェーダ的な、その、いわゆる一般的な、その、健康法についてなんですけど、アーユルヴェーダで大切なのはですね、睡眠と食事と純粋意識、この三つを、きちんとすることなんだそうです。まあ、睡眠食事はわかりますよね。睡眠不足とか不規則な食事では確かに健康に悪そうです。まあ、十分な睡眠と規則的な食事、バランスの取れたその食事、取ることによって健康になるっていうのは、西洋医学でも言われてますが、この純粋意識っていうのがやっぱり、アーユルヴェーダらしいなと思いました。純粋意識というのは何かというとですね、まず、僕らの体、60兆という細胞からなるその僕らの体を一つのまとまりとして維持して育んでいる力、さらに、怪我をした時に働いている自動修復能力、また、細菌やウイルスから僕らの、ね、体を守ってくれている免疫力、こういった力すべてがね、自然に備わった知性によってもたらされている、こういう概念があるんですけど、この自然に備わった知性、自然知性をもたらしているのが純粋意識というやつなんだそうです。まあ、いわばサムシンググレート的なやつかなと思うんですけども、これ難しいんですよね。ちょっとね、これ理解するのと伝えるのがなかなか難しいので、このあたり詳しく知りたい人は本を読んでください。で、この睡眠と食事と純粋意識の3つを整えていくことが大切なんですが、どう整えていくか、例えば食事を整える方法としては、まあ、適切な食べ方の原則21箇条というものが掲載されてますね。これがまた当たり前のことなんですけどね、意外とできてないんですよ。適切な食べ方の原則21箇条、いくつか紹介しますと、1、落ち着いた心で落ち着いた環境で食べます。同席する人や環境は快適であるべきです。食事中は仕事をしたり本を読んだりテレビを見たりしません。テレビ見ちゃうよね。パソコンとかでニコニコ動画とか見ちゃうんですけどもね、そういうのやめましょうという話です。2、必ず座って食べます。立ち食いは論外。3、毎日ほぼ同じ時間に食べます。結構これ僕ずれるんですよね。4、食事中に室温以下の飲み物を飲むことは避けます。冷たい飲み物飲んじゃいます。5、毎回の食事には6つの味、甘み、酸味、塩味、辛味、苦味、渋味、すべてが含まれているようにします。体調や体質に合わせて6つの味のバランスも考慮します。はい、こんな感じで21個続いていくんですけども、言われてみれば当たり前なんだけどできてなかったってのが結構多くてですね、まあもう軽く自分にショックでした。皆さんもぜひですね、自分の食生活こういう風に見直してみてください。他にも睡眠とか純粋意識のね、整え方あるんですけれども、全部はちょっと紹介できる時間がありませんのでですね、ぜひ皆さんで見てみてください。結構面白いなと思ったのがですね、そのアーユルヴェーダ的な一日の過ごし方、結構朝が忙しかったりするんですけど、春夏秋冬の季節の過ごし方、春夏秋冬季節別に食べていいものとかのリストが載っています。 また年齢による暮らし方、悲しみの浄化の仕方、オイルマッサージの作り方、やり方とですね、まあ、非常にアーユルヴェーダの基礎がわかる、毎日をどのように過ごせば、幸福にそして健康になれるか指南してくれる本ですので、まあ、ぜひ皆さんね、西洋医学以外にもその東洋医学の知識取り入れてみてください。個人的な感想なんですけども、なんかハリウッドのセレブ御用達っていう感じがしました。ちょっと交渉に感じるのはやっぱりそういうブームだからですかね。では書籍情報です。命の取扱説明書、心も体も健康になるインドの教え、蓮村誠著、講談社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本どうでしょうか。やっぱり健康って大事だなって思いました。チェック表があったのでね、思わずその自分の健康とかその体のね、丈夫さとかを振り返る結果になったんですけど、いや、やっぱり不健康だなと思ってちょっとへこんでおります。皆さんもね、僕のことを笑えないと思いますからね、ぜひ自分でこのチェックシートやってみてください。では関連書籍のご紹介です。まずは新刊ラジオ第515回2008年5月29日号、石原由美の体を温めて病気を治す3分体操。なかなか懐かしい本なんですけどね、こんなあったなと思ってご紹介差し上げます。でもう一つが新刊ラジオ第837回2009年6月9日号、体温を上げると健康になる。はい、実は1年越しで新刊ラジオ体温を上げなさい、体を温めなさいってことを言ってるわけなんですけどね、皆さん体温まってますか？冷え性の方とかはですね、できれば健康のためには体温が高い方がいいらしいので、食生活とか運動とかで改善してみてください。以上、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、食べ物が好き、石橋です。よろしくお願いします。
嫌いなやつがいるのかって話ですけどね。
まあ幅広く定義しておこうかなと。
はい、
ただ食べ物好きなんですけども、ちょっと最近ね、気になることがあるんです。
はい、
というわけで本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
食品の裏側、みんな大好きな食品添加物。嫌いだよ。安倍さん、安倍さんですね、安倍司さんという人が書かれてるんですけども、みんな大好きな食品添加物って言ってますけども、食品添加物は悪いもんですよっていうスタンスです、まず。
まあそうですね。
で、あと注目すべき点は、この安倍さんは食品添加物の神様と言われたぐらい、なんというかですね、まず若かりし頃に食品添加物について詳しくて、そのセールスとか開発したらしいんですよ。
はい、
で、例えばうどん屋さんのところに行って、あ、うどん大将、うどん作るの大変でしょ、それで足で打って、この粉を加えればすぐ簡単にうどんができるんですよとか、あ、かまぼこも毎回作るの大変でしょう、これを使えばすぐに簡単にかまぼこができるんですよって、で職人の皆さんが、いや、そうは言ってもやっぱ職人はね、こうやって作んなきゃいけないから、いや、でもこんなに辛い仕事を息子さんが継がないんじゃないですか、僕は楽になってほしいんですよということで、ひたすらセールスすることを20年、
白い粉を、
はい、まあ、本当にもう魔法使いのようにですね、いろんな食品に添加物を加えて、すごいもう見た目とかね、形とか整えてきたんですけども、
ただある日その娘さんが、
はい、そんな
自分のね、
そう、魔法使いの魔法がかかったミートボールをうまそうに頬張る姿を見て、え、それって廃棄寸前のクズ肉を30種類の白い粉でミートボールに変えたやつじゃね
っていうふうに気づいちゃってから、
はい、
そういうことはまずいんじゃないかって言って会社辞めて、で今ではこういう食品添加物に関する講演とかに依頼が殺到してるらしいですね。
そうなんですね。
まあ、こんな感じでですね、食品の裏側、その添加物どんなものが入っているのかっていうのが分かっちゃうオーディオブックになってますので、気になる方はぜひぜひ読んでいただきたい。コーヒーフレッシュとかね、びっくりしますよ。
もうね、食品の成分表示見るのが怖くなりますね。
はい、というわけで本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナで FEBE と検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。
明日から何も食べられなくなるかも。